QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
昨年10月、兵庫県の播磨地域を通る新たなバイパス、播磨臨海地域道路の建設及びルート案が決定しました。全長50キロのうち、特に渋滞が激しい地域の32キロの建設から始まるようで、2050年の全線開通を目指す計画となる。随分先だね。生きてねえ俺はもう。道路のルート選定は、移転が難しいライフラインの施設、ライフライン施設や、学校、自社仏閣、大規模工場などの影響を最小限にするよう、考慮されております。こうしてしっかりと、考慮していただいた結果、私の実家が道路ジャンクションのど真ん中に位置してしまい、このままルートが決定すると実家は立ち退きとなります。大変ですね、
はい、
昨年末各地域で開催された住民説明会は定員オーバーで参加できなかったため、先月行われた自治会単位で行われた、再度開かれた説明会に参加しました。いろんな立場の方々から様々な意見が飛び交ったものの、今後数年かけて行われる都市計画決定と環境アセスメントの手続きが整えば工事着工となる段取りのようです。現在当方の実家には79歳の母が一人で住んでおりますが、何年後かにやってくると思われる用地買収、渋滞解消のための新しい道路であるものの、当方では少し困った問題でもあります。また動きがあれば投稿いたしますということでいただきました。まあ道路も必要っちゃ必要ですけれど、そこの計画にかかってしまった地域にその家があるとかなんとかっていう人にとっちゃ、
それはね、その人らは反対するのは当然の権利だと思うんですけど、自分がね思うのは、そういった人たちが反対するのはもう何の問題もないと思うんですけど、なんかそのだからどっかね、知らんとこからなんかただただ作るから反対やってするような、はい、そういった方々の反対運動っていうのはいかがなものかなって思う。
いわゆるあれでしょ、反対業の人々でしょ。
あ、そうです
、はい、なんかいつか俺そういうコメディを作りたくて、
はい、
だから政治結社じゃなくて、
はい、
あくまでうちは反対屋ですっていう、
はい、
でヘルメットかぶったり上り旗持ったりいろいろして、
はい、
いろんなスタイルでリクエストにお答えして、でそれでこう反対をするっていう、それでいくらかもらうっていう人たちの物語という、反対業の人々っていうやつを作りたいなと思ったことなんです、
は
い、
まあね、若干話とかかなり遡りますけど、はい、まあ、成田闘争だったりとか、
はい、
まあ、そういったものって、もともとそっち系の方が、農家の方がね、本来反対した運動に乗っかって、
うんうん、
で農家の方を押しのけてこう一人で暴走してしまったっていうのが誰の果てじゃないですか。
まあまあ農家も一緒になってやってたけどね、
まあ、ただそのね、そこからこうヒートアップして最終的にはっていう感じになったのがあれでしょ。
まああれはその成田闘争に関して言えば、
はい、
その計画の段階から乱暴な部分は多々あったので、はい、だからそのわざわざ面倒くさいようなその騒乱状態に持っていくような計画を国の側が進めてしまったっていうのも一つあるし、
もちろんそれは例だと思うんですけど、
で結果としてい らないんだあれ、
はい、
だからあんなもん作るやったらちゃんと羽田空港をメガエアポートにした方がよっぽど良かったわけで、はい、で実際今羽田空港にどんどん戻ってきちゃってるじゃん、
はい、
で滑走路も増えてきてるし埋め立てて、
まあまあまあ、
で、はい、だからやっぱね、この道路もそうでね、
はい、
本当に必要で、
はい、
本当にそのルートなのがいいのかっていうことを本当にちゃんとこう突き詰めているのか、でこれコスト面で本当にそれどうなのかとか、
はい、
安全面でどうなのかとか、はい、コスト面だけ見ちゃうとすげえ乱暴な道作りってできちゃうわけですよ。
あ、そうですね。
例えばほら海岸線なんかでの場合ですよ、はい、海岸線の海岸ベタに作るのが一番簡単なのよ、
はい、
ところが海岸ベタで作っちゃうとすぐに崖が崩れたり波で現れたりとかっていって、はい、結局道路が寸断されて今の能登なんかそうじゃないですか、
はい、
ね、で結局その内側に安全な方向にトンネルを掘りましょうみたいになってきて、はい、結局2度手間3度手間になっちゃったりするわけ、うん、だからそういうことを考えるとその 本当にこれどうなんだろうかっていう、うん、で例えばよ、
はい、
東京なんか今も道路作れないから、はい、地下に作ってるじゃないですか。
あ、そうですね。
ね、もうあのもう地下鉄みたいなもんですよ、はい、地下鉄道路みたいな。でそれって無理なのかねこれ。
あ、だからいろいろ方法あると思うんですけど、多分その反対派の人がやるっていうのは、うん、もうだからとにかく作るのが反対やと、うん、日本を発展させるのがもう反対やと、
うん、
いうような風にしか自分の目に映らなくて。
でも最近あんまりこういう道路とかにあんま出てこないよ。
どうなんですかね。
あんまり出てこないよ。それ何人かはいるだろうけど、
はい、
もうあの人たちみんなとりあえず沖縄に行ってるから。
ああ、そっか。
大体、ね、沖縄だから、
はい、沖縄好きですもんね。
沖縄大好きですからね、はい。
まあ、まあ、だから結局だその人らが反対運動して、じゃあ本当にじゃあその人できた時にそこの場所使わへんやなっていう
話です。使うね。
なんか何食わぬ方ってなんかとうとう使うでしょ。
使うね。多分
お前ら何しに来たん、何してたんや。
いやだから反対量だから。
まあ、新幹線反対されて新幹線乗んないって話じゃないですか。
乗るね。
まあ、でも反対していいのはだから実際その新幹線の線が引かれる中で立ち退けさせられそうになったりとか。
今さ新幹線の、はい、新幹線公害訴訟ってどうなってるの今。もうなくなったのあれ。その最近さ U-NEXT で、
はい、
今度リメイクされる新幹線大爆破と、
はい、
それと東宝映画のドーマイクレッドを両方見れるんですよ。で、もう私にとってはもう両方見たくてしょうがないやつだから、はい、もう3回ずつぐらい見てるけど。で、その東宝映画動脈列島は、
はい、
その新幹線公害訴訟で新幹線の騒音公害によって地域住民が ひどい目に遭ってるっていう その、はい、それがまあ舞台になってて、はい、それで自分が治療しているばあさんが狂い死ぬわけよ最後。でもう許せないって言ってその若い医者近藤正臣とその恋人、高橋恵子が、
はい、
特にその近藤正臣が一人で単独犯となって、
はい、
新幹線を止める、そういうテロ行為に出ようとするという映画なのね。で東宝じゃなくて東映が作った新幹線大爆破はまあ、かつて、町工場の社長だった高倉健が、
はい、
いろいろあって世の中にいろいろ復讐したいとかっていうそういう思いがあって、で、まあ、新幹線を止めて身代金を取ろうとするっていう、はい、そういう映画ですよ。で今新幹線って静かになっちゃったりね。
そうですね、
昔よりね、
はい、かなり、
うん、はい、であんまりそのであと周りにはお金払ってその二重窓にするとか、
ね、
いろんなことやっちゃったりですよ、はい、であんまり効かなくなってきたよね。
まあ対策すれば別にその公害自体は出ないわけで。
前大阪来て最初に入ってすぐ辞めた会社は新幹線の線路の真横にあったのよ。で屋上に行くとねもう新幹線が前もう目の前で見えるから嬉しくてしょうがなくて、
はい、
で毎日のように見てたけど、はい、静かだったよ。
でも今の在来線がうるさいんじゃないですか。
下手するとそうかもしんねえなと、
はい、
でまあまあでもいろいろねその地域の方にとってはもう許しがたいいろんなものってあるはずだ。
で立ち退きしろとか言われたら反対するっていうのは当然のことやし、うん、でその人に対してもしできたとしてもその人からお金取らないとか。
いや例えばその、はい、ただほらこういう問題ってねどんだけ反対したって、
はい、
最終的にはさもうそれ強制大執行とかされちゃう
わけ、ね、はい、
で要はどこの時点で手打つかになっちゃうんだよね。
結局そうなりますね。
でまあ最初の段階でもう手打っちゃう人はその保証金一番最低額で、
はい、
立ち退いちゃうんだろうし、多少粘れば少しはまあ上乗せされることもあるだろうけど、はい、まあそこはちょっとね
難しいですね。
難しいところで、
まあ、でもまあ失敗しますからね。失敗しますからね。
失敗、
うん、まあまあ役所の人が全て悪いとも言わないけど、
はい、
役所の人とやっぱり大会社 企業で練って、うん、決めてるんでしょ。だって住んでる人の思惑って方法を数えるじゃないですか。まあ
高速道路の場合は特にそうですよね、
うん、はい、で私らも経験あるけど何かの学校の適正化とか言って必死になってやったけど
、はい、
ほううちで揉んでかやんね建設会社とか揉んで、
はい、
ねあなあなあでやってたっていうのがほとほぼ分かったじゃないですか。
ほぼでもまさにそうですよね。
防災とか地域住民のこと全然考えてないけど、はい、もうねあれはだんだんもう説明会もボボボ終わってもて、もう
最初に青写真ができててね、
できてて、その流れでしょ。 でもね、でもね、なんかその万博絡みで見てたら、なんかまともに思えちゃうから不思議よね、これ。ほら、建設を。万
博
は。万博は金かけて、
壊すから。
元に戻すいうとんでもない。はい。
だからね。ところで、全然話、今、ちょうど意味軸も万博の話になったんで、あれですけど、はいはい、火事になりましたけど、あれどうなんですか？
どうなんですか？
万博の、工事現場が今。
ごめん、その情報についてい
けない。万博の火事ないんですよ。
地面からメタンが噴き出して火がついた。
火がついた。
火がついた。
考えられない状態
じゃないです
か。そうだ、あそこからメタン取って、それをお風呂でも沸かしたらいい。
怖いですね。
あれどういうことですか。誰か火みたいなの使ったってことですか。
まあもしくは
なんか自然発火したってこと。
いやだからガスが噴き出したところに何か分かんないエンジンとかそういったものとかスパークが引火したんだと思いますよ。何らかのもの。
怖いですね。あっ夢島でメタン燃やして火事。
いやどれほどの規模かちょっと私も分かんないですけど。ただまああそこ随所あっちこっちでポコポコ湧いてます
よ。ますよね。
だからそれは、うん、そういう場所なんでしょう。
無理ですね。
人工メタン天然温泉みたいな
の、ね、面白いな。それ
これは詰まりますよ。
だから夢島メタン温泉ってやつ
です
か。
これは資産ですよ。大阪の名物になりますこれ、ね、
メタンの湯、
はい、
天然ガスか人工ガスか。
それでゆるキャラでメタン君ってやつが出てきて、
しかも今のほらコンセプト SDGs ぴったりじゃないですか。
ああ
ね、捨てたゴミから出たメタンでお風呂を作ってこう。
まあ多分そのうちすぐ枯れるとは思うけどね。まあ
すごいよね。でもも
うめどいろんなものがめちゃめちゃ
どれだけ問題出てもなんか広まないんだな。
そうですね。平野さんのところではなんかこういう事業計画とか近所になかったあったりしないですか。道路計画とか。
いや聞かないですね。
あんたんちのところは道路からちょっと引っ込んでるからそういうのはあんまりないだろうね。
うん、
ないです。
ああ、まあうちもあんまりその道路計画とかに引っかかりそうな場所に大体住んだことがないからあんまないですけど、熊本には古海ってとこがありましたね。そこの国道を広げるんですよ。で、もう私子供の頃からもうだいぶ広がってたんですよ。ただ、立ち退かない店とかが何軒があって、ギザギザになってたんですよ。これね。で、それもだいぶ熊本の地震の時にみんなぶっ壊れちゃったから家が。で、もうこれ大チャンスでみんな晒しにしちゃったんですよ。で一軒だけ残ってたの、
うん、
で一軒だけ残って手ほどもどかないっていうなんか姉妹がなんかお住まいになってて、でそれ結局そこは強制代執行になっちゃったんです。でその家は一部道路にかかってその新しい道路にかかる、うん、ただそこの一部かかってるとこだけ壊すと、はい、後ろに続いてる家も強度を失って危ないってんで、うん、後ろまでぶっ壊したんですよ。でともかく立ち退かせるって言って、でまあ一応その行政としてはもう何年もかけて話し合いを持とうとして一生懸命アプローチはしたと、だけどまあそのお住まいになってる方が納得してくれなかったんで仕方なく行政代執行だという、うん、
でその後が問題ですよね。
まあ、その後どうなってるのかね。
いやだからもうなんていうかな、まあ、経産省もそうだけど、もうプロジェクトが成功した試しがないみたいなね。
もうだからね、もちろん役人で優秀な役人はいるわけですけど、ことね、こういう事業計画、こういう道路とか箱物もそうですし、なんかね、資産というか、計画がやっぱずさんなんですよ。その甘いものが非常に多くて、でそれ例えばいろんな問題点があったとしてもそれ積み残したまんま進めていくんですよね、
はい、
で後のやつにそれをまあ、押し付けちゃう、
意識、式の方法方式
で出来上がった頃に何か問題が起きて、そんななったのみたいな感じで、その新しく担当になった当事者びっくりみたいなね、なんかそういうようなことがあって、結局だから無責任体質なんですよ、昔から日本って、ね、だからこれがそのいいわけがないんですよ。
なんかその日本の発展のために作ろうっていうのじゃなくて、もうその、何かを作るってこと自体にこう目が行き過ぎてる気しますよね、最近は。とも
にだからこうそれこそ本当参加することに意義があるじゃないけど、作ればなんとか後まで追いついてくるだろうみたいな、
ね、じゃないですよ。その今必要なもの
を出来上がった後にびっくりで誰も人を通らねえよとか使わねえよとか客来ねえよとか、
今必要なものをこう惜しみなくこうかけて作るっていうのが本来の、
だって、ね、神戸のね長田のね よく俺例えに出すけれども、はい、その震災で燃えてしまったあの辺りを再開発をするんだって言って、はい、でっかい立派なビルディングを建てたのはいいけど、はい、今やもう中は閑古鳥が鳴いていて空き家ゾーンになっちゃってるわけじゃないですか、うん、であれってその家賃の高さも問題だったし、うん、その事業計画の甘さだからそこら辺ってその結局役人がそういう飽きんどの話にまで首突っ込んでしまうと、うん、それ素人だから無理なんですよ。
まあそれも、うん、もっと言っちゃうと新卒で入って、うん、こうやって民間の経験民間とかのそういった社会経験がない人がこういう、う
ん、なんかで言うんだよそれはね民間のねそういうコンサルタントとか専門家を招いてそういう話を持った上でやってますって言うんだけど、そういうので呼ばれてくるやつってみんなさもうね御用コンサルタントみたいなもんでね、その耳の痛いことは一つも言わない。
大事なのは現場で働いて背中してるその現場の空気を知ってる人の声が一番必要なんです。
もうあれだからその冒頭に群がっている、はい、御用ジャーナリストが何人もおろあいつとかあいつとかあいつとか、ね、であれはさね、そのもう太郎さん冒頭って言っちゃったよまああっちのことばっかり言ってさ、はい、でこっち側の話とかは一つも取材とか来ないじゃない。
そうですね。
ね、で他のまともな人から俺結構今オファー来てんだけど、はい、でそこの違いあるよね。だから結局耳障りのいい話しか聞かないようなやつらが作るものは、はい、うまくいかない。
はい、
まあ国なんて特にあれでしょう、安全保障の件じゃないけど、ライフラインに近い、うん、まあ採算ちょっと考えたらこれはお金出せんで普通の企業やったらいうところで、うん、ね、税金使ってやってくれたらいいんですよ、はい、これ食料自給の問題とかエネルギーの問題とか、うんうん、これはもうちょっと採算どう見ても合わんけどこれはでも生命線だし日本の大事なところだから税金突っ込まなしゃあないっていうところでやってくれたらいいんで、うんうん、あとはもう自治体の方にね泉さんの話じゃないけど優先順位決めてもらって、うん、一番市民が必要としてる市民の声を聞いてやってくれたら、うん、ああいうふうにねすごい税収も上がったりするんだから、ね、だから余計なこと金儲けだけでこう役人とあれがつるんでやると、うん、やっぱ万博しかりねいろんなとこしかりね、
そういう結果になっちゃう。だから結果的に日本の今の疲弊がそれも
なっちゃう。
だからもう下手くそなね、何を選ぶ、考えるのも下手。で、その事業計画、その展開することも下手。で、その後の運営も下手。ね。で、下手な奴らがやってるのが今の日本です
よ。ダメですよ。だからその車を買う人の要望を一切考えずに車を作って高い値段で売りつけて、買えるわけないやんいう話になってくるわけですよね。
だからその、本当にニーズとか、うん、その将来性とかそういったものをちゃんと分かって、うん、本当にその、うん、人々のために要するにお客さんのためにって言ってちゃんと作ってるもんじゃないから
ね。はい、そうですね。
だからうまくいかないっす
よ。ない。
だからその最たるものがこのゴンゲと言ってもいいのが大阪の今の万博で、うん、ね。そのリングにしたってですよ、うん、だいぶできてきたけど、
ね、大丈夫ですかね、ネタ振り出してもらえないですかね、
うん、いやあれね手すりなんかもうカッパカッパのあんなあそこにもしね100人ぐらい人がわーってやってきて後ろからギューッと押したらあれ簡単に外れて、ね、みんなボロボロ落ちてくる、うん、でだからあんなものを作るってのはやっぱり人のことなんて考えてねえんだなと、はい、だって写真が出た時にこれあれあの仮設のねほら建設途中の仮の手すりだと思ったら あれで完成だっつうんだからなんだこれは。まあそういうことですね、まあということでございまして、九州はどうですか。もう桜は開花したんですかね、ギダルさん。
はい、咲いてますよ。
もう咲いてる。
今日は暖かくて多分花見日和じゃない
ですか。花見日和、大阪まだですよ。
まだですね。若干寒いですもんね、まだね。
まあ大阪も来週ぐらいですかね。だから
早いですね、
ということでございまして、もう今日は、まあ、収録しておりますのは3月30日土曜日なんですが、放送は31日ということで、もうね、4月1日、はい、ということですから、もう種明かしをしていいのかなというふうに思ってるんですけど、もうね、皆さんご覧いただいたでしょうか、ツイッターのね、今 X というそうですよ。私は言いたくないんでツイッターと言いますけども、 どうでしょうかね、IBB じゃなくて、無党派の欄の、アカウントができておりまして、このトップページにね、画像が貼り付けられております。クロアチアの高名な哲学者アイニーノ・モチズン教授によります文章が載っております。これクロアチア語で書いてありまして、で読めないんで、あの日本語訳が、これは Google でそのまま直訳したものなんですよ。政党とは概念を固定する画鋲のようなものだ。やがて錆びつき剥がすことすらためらうようになる。だがその画鋲を剥がそうとするえのきだの自由な思考は次の時代の概念を模索するにふさわしい。素晴らしい言葉をいただきました、ね。ドクターアイニーノ・モチズン、ありがとうございます。そんなやつはいないよね。誰だこのアイニーノ・モチズンって。これ不思議なの、俺もうちょっと分かるやつ出てくるかなと思ったんだけど、
ちょっとね、あの
本物っぽい、
はい、
まあありそうだもんな、
ちょっと、は
い、文章もまた結構いい文章
です。悪いんですよ本当にもね。
これあのアイニーノ・モチズンっていうのを、
はい、
並べ替えると新右衛門榎田になるんですけど、榎田新右衛門のアナグラムだったという、
はい、
これが今回のエイプリルフール、はい、だったわけであります。騙された方結構いらっしゃるようで、本当に私としても本望です。これだから私しばらく新しいマイクネームでアイニーノ・モチズンっていう名前を使おうというふうに思っております。ぜひ、ね、よろしく、ね、どっかほら外人のモデルさんのなんか映像かなんか、
はい、
適当にどっか探してきて、はい、でそれに俺がこう言葉を日本語で入れてるみたいな、こう、はい、ね、アテレコみたいにして、はい、嘘ばかり語らせるっていう。
そういうモキニズムの継承みたいな感じになって広げていきたいですね。
まあこれクロアチアっていうのがね、
そこなんですよ。その国のねチョイスがね本当悪いなと思って、そう
微妙なところでね、はい、ということでございまして、本当に騙されてくださって皆さん本当にありがとうございます。で無党派の乱ですけど、
はい、
この間のその雨の中の凱旋も大変だったっちゃ大変だったんですけど、はい、それでも聞きに来てくれたというか参加してくれた方いらっしゃいましたね。で遠くから、滋賀から、滋賀県でしたっけ、
滋賀県
からもお越しになった方がいて本当にありがたいんですけど、
はい、
前島君もやたらなんか やりがいがあったらしくてですね、
はい、
で久山ちょっと続けようと、
そうですね、
いうことで、まだちょっとはっきり分かんないですけど月1か、うん、それぐらいのレベルで、
はい、
その街頭での、演説っていうよりはああいう、ストリートパフォーマンスだと僕は思ってるんですけど、はい、それをやろうということで、計画をこれからやっていきます。でこれはどなたでも参加していただけますので、
そうですね、
でもちろん演説をしろというのではないので、いや私はギター弾きますとか何でもいいんです、漫談やりますとか、お笑いも OK で、基本無党派ですから、どっかの政党に属しているとか、支持政党が、一応緩やかにある分にはいいですよ、でガチでね、ガチガチでやってるような方はちょっとそれは無党派とは言えないので、 それはちょっとご遠慮いただきたいんですけども、あとその今の日本の政治というものにもうがっくりきちゃって、もう全然もうなんか投票に行く気も起きませんって、そういう方は本当大歓迎です、
はい、
どうぞご参加いただきたいと思っておりますんで、この無党派の乱の、このツイッターアカウントとかあとウェブサイトもありますんで、そちらの方をフォローしていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。ということで木田さん花見には行かないですか。
あ、行きません。
行かない。
花より団子ですからね。
花より焼酎だからね。
ああ、
まあでもうちもちょっと今年は花見はちょっと関西で、IBB 関西のチームでやりたいんですよね。
ああ、うん、
まあ来週ぐらいにやれたらいいかなと。
あ、そうですか。
はい、
来週、
はい、ね、もう最低でしょ来週の今頃だったら、うん、で、ま、満開かどうかちょっと分かんないですけど、逆に満開とかだと人が多すぎてね、
あ、
我々別にそんなに花見に行くわけじゃないから、
まあ、花より食いたい、
食いたい飲みたいですから、
問題
はどこでやるかですよ。
そうか、
それが問題、
そこなんですよ。僕はあんまり大阪のそういう花見の場所ってそんな詳しくないんで、
貝塚市やったら知ってますよ。
だって大体これだったら大阪城か桜の宮かとか、ああいう通り抜けの近くとかじゃないの、
どうせ放送しながらでしょ、
まあ多分
造幣局で、
だけどでも人多い、造幣局中入ってあそこの中から無理でしょ、だって
無理か、
許可取れば別だけど許可って取れないと思う。だからまあどっかなんかそこの淀川の河川敷とかで桜が咲いてるとこないんですか、なんか。
あ、ここで桜見たことないですよ。
あ、ないのかな。
わかる。淀川ってそういう
なんか
あんま花見の跡しかないね。
は
い、
あ、これ唯一できるのはアーモンドの。
アーモンド。
アーモンドってなんかあれですよね。
もう大阪城。
13の
大阪城。
ああ、人がもう多そうなところを狙ってやる。
どっかお墓とかないですか。
お墓。お墓、
あるよ。
あそこ
メモリアルパークみたいな。
いやいや、あそこのさ、真田山のさ、はい、陸軍墓地の横とかいいよ。
お
ー、真田幸村の。
お
ー、あれもいいね。まあまあいいや、ちょっと考えましょう、はい、ということでございまして、これから花見の計画を進めていきたいなと思って、ひょっとしたら場合によっちゃもうこの際リスナーさんとかで参加したいという方がいれば、
そうですね、
そうですね、
もうもちろんそれは実費いただきますけどもね、はい、まあ計画まとまったらまたちょっとアナウンスしますんで、もし皆さんを参加して、参加をいただくことがもし決まればまたご案内をしたいと思っております、はい、さあそういうわけでもう3月終わり、年度末、3月の年度末、この年度をまたぐことがなんとかできたようであります。
おはようございます。本当に皆さんのおかげです
よ、ね、皆さんのおかげでございます、はい、もう
で仕事もね、
すれすれ
でも仕事もこうちょこちょこ入って、こうすれすれからこう若干このね、
あ、だから推進力が上がってきてるんですよ、
はい、陸地からこう離れることには成功してきてるっていう段階じゃないですか、
は
い、
あとね、今ちょっとねお話があるのは、
はい、
今年ね、
はい、
本当は大阪は特にラジオの世界とか特にそうですけど、はい、ものすごい状況が激変してるんですよ。ベテランのあの方とかあの方とかあの方とかが次々にもう今回で終わったんです、みんな終わったんですよ。で新しい方が入ってきて、
はい、
でこれ局の側からすると未知数なんですよ、はい、続けられるかどうか分かんない人ばっかりがこう新しい人が来るんで、
はい、
で必ず脱落者が出るっていうのがもう
悪いなぁ
だから私が狙ってたのはもうそのベテランが消えるのは分かってたから、
はい、
その後釜を狙うんだろうと、みんなえのき座はそうするんだろうとみんな言ってたんだよ、
はい、
で俺はそれだけはやらないって言ってたんですよ。だから動かなかったんですよ、
はい、
で私はその後に後釜に入ってくる方があったからどっかで脱落するのでそこに入るだから最前列じゃなくて最後尾から行くのが一番安全牌だというのが私の人生哲学で、だからそろそろ動くよ俺はなので一緒にいろいろ動いてくださる方を募集しております。
もうでもそろそろ勝ち馬になるんじゃないですか、榎田さんもうね、
うん、いやいや、まあならないと、
まあ、勝ち馬のね、スロットでゴーゴーランプが光ってるわけですから、
ありがとうございます、
はい、
もう本当に素人で素人でメンヘラで嘘つきで、仕事ができない人なので、
領収書の話、
本当にもうね納期も守らない人なんで僕はね、すごい人ですね、そういう見事なデマを振りまく方がいらっしゃるということで、本当にもうなんか あのそれの逆バイアスが今ものすげえ勢いでかかってる気がするいやバカなことを言ってる人がいるんだなと思って、はい、まあということでございまして、まあいろいろとなんか騒乱状態にあちこちなってるようでございまして、まあうちはあまり巻き込まれないようにいこうかなと思っておりますけどもということで、また来週です。お相手は榎田信也門と
松田
です。
そして、IBB 九州は
平井英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。